九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は創作フランス菓子ロワゾーブルー、下上明宏。熊本県玉名市、その市街地の一角で味のみならず美しさでも多くの人を魅了する洋菓子店のオーナーパティシエ。東京での修行を経て1999年に地元の玉名にロワゾーブルーをオープン。以来町のケーキ屋さんとして地元の人に愛される店を営む下上さんのその場所玉名への思いを、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
わあ、この小さな路地と石垣と、はい、すごく風情のあるところですね。
はい、すごく雰囲気が良くて好きです。
あ、川も流れてますよ。
これあの浦川っていう川です。
あ、この水辺も公園みたいになっててすごく素敵ですね。こちらは、
これはあの花菖蒲なんですけども。
菖蒲ですか。
はい、6月ぐらいに来ていただくと、もう一面花菖蒲が紫色とか白ですね、すごく綺麗に咲いてます。
下上さんはこちら玉名の生まれ育ちなんですね。はい、そうですね。
はい、祖父が始めた和洋菓子店で、今お店をやってる形ですね。
そのお菓子の勉強に一回外に出られて戻ってきて、はい、ということですか。はい、そうです。はい、下上さんの感じられるこの玉名の魅力っていうのはどういったことになりますか。
すごくケーキに作る素材で使えそうなものがたくさんある、まあ、豊かな場所だなっていうのを、まあ、最近やっと認識してきたっていう感じですね。
そうですか。どういったものを今お使いになってるんですか。
は
い、
今はやはりいちごはもうすごく熊本県有名なんですけども、いちごに関してはもう契約の農家さんからいただいてます。でも他にも使いたいフルーツはたくさんあるんですけども、安定したものを出したいっていうものと、ある程度の数が必要なので、そこをどういうふうにやっていくかがこれから課題かなって思いますね。でもあの本当に使ってみたいと思ってます。
あ、じゃあこれからその生産者さんとのつながりですとか、はい、広がりも楽しみですね。
はい、もっとそういう方と近づければいいと思ってます。
あ、そうですか。
はい、
田原さん、玉名ってケーキに使える素材がたくさんある豊かな場所なんですね。
そうですね。で、今お店で使ってらっしゃるのは玉名さんのいちご、紅ほっぺだそうです。うん、色がよくって断面に出る赤と白のグラデーションが美しいっていう風におっしゃってて、あ、でもそこまでね、あの気遣いされてるんだなと思いましたね。もう下上さん、玉名にお店をオープンしてから18年、ますます地元への思いが強くなってるっておっしゃってました。
それにしてもこれから下上さんがその玉名のフルーツでどんな新しいケーキを生み出していくのか楽しみですね。
そうですね。もうその時は改めてお邪魔したいなと思います。
お供させていただきます。
下上さんのケーキってすごい絵心を感じるんですけれども、そういうデザインっていうのはどういったところから発想されてるんですか。
は
い、
ケーキのデザインは日常にあふれているものからインスピレーションを得たりもします。植物であったり建築物、建造物、あとはジュエリーとか洋服屋さんのディスプレイとか、ファッション関係の部分からも何かヒントがあれば、なるべく自分の中でインプットして、それをどういうふうに自分のお菓子に落とし込もうかなっていう部分を考えて、もうそれはあの飾りの部分なんですけどもね。
じゃあ日常的にウィンドウショッピングされたりとか、お席屋さんのぞいたりとかされるんですか。はい、
よくキョロキョロしてます。
あ、そうなんですね。はい、そうやっていろいろ街を歩いていてもこうアンテナを張っておられるわけですね。
本当に無意識に歩いてて、目に留まるものってあると思うんですよね。はい、あ、これかっこいいなって。でもその理由は分かんないんですけども、もうなんとなく見た瞬間にかっこいいなって思うものは、何かしら必ずそこの空間であるとか物に対しての黄金比があると思うんですよね。で、そういうものを自分はそのお菓子作りの部分に吸収はしています。
黄金比っていうのはやっぱりその比率、色の分量だったり、そうですね、そういうものの心地よさっていうものですね、はい、
まあ、この限られた空間の中での主張する部分と抜けている部分と、全部がこうごちゃごちゃってあるんじゃなくって、見せたい部分と抜けている部分と、なんかそういうバランスってすごく大事だと思います。でも多分それって各々の黄金比があると思うんですよ、皆さんにとっての、でも大体かっこいいなとかって思うものって大多数の人が同じように感じるのであるとしたら、そこには何らかの理由があると思うんですよね。だからなんかそういうのをたくさん吸収できる人間になりたいなっていうふうには思ってます。
田原さん、確かにその普段の生活の中で無意識に目に留まるものってありますよね、
そういったところもヒントにしながら下上さん黄金比を吸収して、特に飴細工お得意なんですね、もうその美しい飴細工はちょっと私の言葉では表現しきれないほどのものなので、ぜひあの匠の蔵テレビ版で確認していただけたらなと思います。で他にもですね、料理の世界から刺激を受けることも多いというふうにおっしゃってました、その中の一人、玉名で創作和食ダイニング禅を営む森井誠シェフにお話を伺ってきました。
森井さん、黒板見ると私は玉名が大好きですね、書いてあるぐらい、ね、玉名愛にあふれてらっしゃいますね。
典型的な U ターン組なんですよね、
は
い、最初の、ね、5年ぐらいはね、逃げ出したかったんですよ、もうつまらなくて
一緒です一緒です
けど、シェフの他の仲間もできてきて、実は熊本の食材すげえぞって話を聞くようになって、あれ面白いじゃんっていうことに気づいたのと、やっぱ田舎って物はないけど人なんですよね、すごい人がたくさんいるんですよ、そういう人と出会うことで好きになるとこは大きいですよね、
そうですよね。だって日本一取られたパティシエがここにいるってわけですもんね例えば
そうですよね、やっぱすごいなと思いますよね、常に何かを探ってるんですよ
新しいこと、
そうそうそうです。それは飲食だけではなく、道具とか
道具、
道具から作っちゃう時もあるんじゃないのかなと、
そうですねいろんな使いたい型をシリコンで起こして作ったりとか、
そんなところからされるの
売ってないもんね、
売ってないんで作るしかないんで、
職人ですよね、
お二人のこの響き合いってどういったところに惹かれ合ってるのかしら、
でしょうね、僕はやっぱりあのいつもいろんなものを食べさせてもらってるんですけど、同じものはもう二度と出てこないような感じで、違うものまた以前あった食材なんだけど違うような仕掛けをして出してきて、いつも驚きですね、もう本当それが楽しいんですよね、美味しいし、
逆に定番をやってるわけですよね、日々ブレずに、
ケーキの方は、
だから違う大変さとかも感じるんですよね、なおかつでも新作も作るだろうし、昔ながらの伝統のお菓子も視野に入れてやってるだろうし、だから奇抜ではないんだけど、しっかりしたものを常にやっている、しかも全て開示するんですよ、お互いにですけど、
オープンに
全然隠さないです、言っても同じもんできないしね、
そうなんですよ
コツとかも教えてくれますよ
コツまで
コツまで教えてくれ
コツまで教えても
だいたいご飯そこはなっけんご飯せんかよかですよ
田原さん、ケーキと料理って畑は違ってもお互いに認め合うプロ同士の関係ってなんかいいですよね。
そうですね、でお二人去年の11月にこのダイニング禅の20周年を記念したコラボイベントを開催されたそうです。で下上さんはねコースの中の料理も作ったりされて、お二人でこう真剣勝負を繰り広げたっていうような逸話も伺いました
ところで田原さん、取材中にその森井さんの料理も堪能してきたそうですね。
はい、すいません、実はいただきました。あの下上さんのショーケースとは対照的に次何が出てくるんだろうって、もうそのワクワク感っていうのかな、あのありまして、以前匠の蔵でもご紹介したEさんの赤牛、それもねすごくダイナミックに野菜との取り合わせですとか、からしがさっと絵の具のように描かれていたりですとか、すごく面白い食べさせ方で堪能してまいりました。
森さん、 一言で下神さんを表現するとどんな方でしょう。
生かした変態ですね。
生かした変態。その心は。
なんかシュッとしてるじゃないですか。うん、でも話聞くとド変態なんです。うん、
それはなんかこだわりが強いっていう意味。
でも俺たちこだわりっていう言葉嫌いなんで、ね、普通なんですよ。
仕事に対してのことで。
当たり前だろう。
はい、なんか変態って言われると逆に嬉しいんですよね。仕事の面でですよ、うんうん、壁の部分じゃなくて、
あ、だからもうちょっとやそっとじゃ納得しないとか、そういう、うん、
そうですね、まあ、昨日より今日の方がっていう常に考えてる部分があるんじゃないかって思うんですよ。
こだわるのは当たり前なんですね。
こだわらない職人なんか職人じゃないじゃないですか。
変態ですねって言われる方が喜ぶと思います。
そうですね。